またね、学校という意味では今防災機能の点検運動をやってますけれども、その点についてぜひご説明いただければと思いますが。
あ、すいません、ありがとうございます。昨年の東日本大震災で家を失われた地域の皆さんが避難場所としてやっぱり学校に被災者の皆さんが集まられたんですね。ところがその避難生活がものすごく長期にわたることになったんです。ところが学校が避難場所としての機能が備わってるかというと、いろんな問題点が指摘されました。例えばですね、全然他のところと通信が取れないと、連絡が取れないという、そういう学校もありましたし、あるいは集まったんだけども食料や毛布がない、そういうものが備蓄されてないという、そういう学校もあったんですね。この大阪とて災害が起きた時には各学校が本当にそういう機能を備えてるのかどうかしっかりチェックしないといけないということで、昨年の8月から10月に地方議員さんと党員の代表の皆さん、合計3248名の皆さんが自分の地域の学校一校一校をしっかりと訪問していただいて、で一つ一つ、例えば備蓄倉庫があるかとか、あるいは防災倉庫があるかとか、水の確保はきちっとできてるかとか、あるいは非常用電源がきちんと備わってるかとか、そういうことを全部チェックしていただいて、それで大阪府下1169校の数字をまとめさせてもらったんですよね。で、今年は2月10日の予算委員会、NHK のテレビの質問の時にもこの問題を取り上げさせていただいて、大阪だけの問題じゃないと、全国的にやっぱり学校の防災機能の強化というものを計画的集中的に取り組むべきだということを政府の方に建設的に申し上げて、で政府の方も本当に計画的集中的に学校というものに力を入れていきますと。で、特に学校は今まで教育機能の強化ということは一生懸命力を入れてきたんですけども、避難場所としての防災機能の強化というのはちょっと欠けてたんですよ。それで今政府の方も政策転換を大きくされつつあるという、そういう状況ですね今。
改革という意味ではですね、ちょっと話は変わってしまうんですけれども、与党が消費税増税について議論をされている中ですが、どういったご意見を佐藤さんお持ちですか？
そうですね、後半国会はこの通常国会、やっぱり消費税の問題をどうするかっていうのがテーマになろうかと思うんですね。で、私たちもですね、少子高齢化社会、これからのことを考えていたときに、やはり財源は消費税も含む他の所得税やさまざまな税の抜本改革やって財源をしっかり生み出さないといけないという考え方には立ってます。しかし今の民主党野田政権のやり方っていうのは、もう少し地に足のついた議論をしっかりやるべきだと思うんですね。いくつかの前提条件を全く無視したままですね、進もうとされてるっていうのが一番懸念がありまして、具体的に申し上げますとね、一つはやっぱり社会保障と税の一体改革ということで最初始められたんですね。しかし今もう社会保障の議論は棚上げされてるんですよ。社会保障の全体像をしっかり示してね、例えば年金どうなります、あるいは医療どうなります、介護どうなります、また子育てこういうようにします、こういうような施策をやりますんで、その財源として消費税を使わせてくださいっていうなら分かるんですけども、その社会保障の全体像が全くぼやかしたまま、ただひたすら増税だけさせてくださいっていうね、社会保障の姿なき増税先行改革であるということが、私は一番のやっぱり問題点だと思いますね。で、2つ目にね、消費税のことで我々心配しているのは、今本当に消費税の増税をする時かどうかということなんですね。我々はやっぱりきちっと景気対策を打って、景気がやっぱりもう少し明るくなる、そういう見通しが立った時にやっぱり増税っていうのはやらないと、消費税増税だけをやってしまったら、景気を下げていく働きを消費税の増税っていうのはしていくんですね。だからそういうこともしっかりと配慮して、景気を良くしてから増税というのはやらないといけないんですけども、今まだやっぱり私が地域回ってる限りですね、景気が良くなってるなんていうようなことを感じておられる方はほとんど少ないんじゃないのかなという思いますんで、景気を良くしてから増税をやりなさいということに対して今どうなのかということですよね。で、3つ目はですね、もうこれは我々自身も関連するんですけども、やっぱり税金の無駄遣いをしっかりともっと削った上で増税をやるならやるということをやらないと、国民の皆さんは納得されないだろうと。 そのように思います。で、国家公務員の給与もそうですけれども、典型的なのは我々国会議員の給与も、もう思い切って下げなさいということを一貫して我々申し上げてるんですね。
そうですね、
具体的にはね、2割恒久的に下げなさいということを言ってるんですが、なかなか民主党は決断されないという状況が今続いてまして、やっぱり身を切る改革を我々国会議員も国のお役人の皆さんも、また国の行政の無駄もしっかり削って、その上でそれでも財源が足りないんで国民の皆さんお願いしますという、そういうことをやらないとダメだという、これは我々三つ目に掲げている条件なんですけども、
はい、
どれもこれもですね、民主党は今まだ具体的にそこまで前に進めておられないんで、こういうぼやかしたままの消費税の増税の進め方というのは我々は今賛同できないというのが我々の今の立場ですね。
そうですね、これからまた議論も行われていくと思いますので、しっかりと私たちの、ね、気持ちに立ったご意見でよろしくお願いします。
はい、ぜひそうさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。では最後にですね、今後の目標といいますか夢をお聞かせいただきたいと思うんですが、
私はですね、今までの政治信条もそうだったんですけども、一人の声を形にする政治、現場の声を政治に反映していく実行力の政治ということを自分自身として取り組んできたつもりですし、これからもですね、やはり地域の片隅に置かれたような方でも本当に悩んでおられる方の声をしっかりと受け止めて、そして行政や政治にしっかりと伝えて、で政治を変えていくっていう、そういう政治をこれからも私自身心がけていきたいなと、そのように思っております。
はい、
今後とも私もしっかりと佐藤さんについて頑張ってまいりたいと思いますんで、
私こそ石川さんについていきますよろしくお願いします。
今日は貴重なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。最後にぜひ佐藤さんからリクエストの曲をいただきたいと思うんですが、何か思い出の曲とかいかがでしょうか。
はい、ちょっと前工場長くなるんですけど、いいですか。
どうぞ。
3年間浪人生活したって言いましたけど、2000年に落選をしたんですね。これは政治家のキャリアにとっては痛手だったんですが、私はこの3年間苦しかったんですけども、落選してしまったことが非常に自分自身の人生にとっては意味があったなと思ってるんですね。だから感謝も逆にしてるんですが、というのはやっぱり政治生活5年6年やってくると、永田町の変な雰囲気に麻痺してくる部分があるんですね。もう一度やっぱりリセットさせてもらって、私ちょうど7年目だったんですけども、庶民の立場に戻らせてもらったということは自分自身の人生を振り返るときに非常に意味があったと思うんです。ただ現実はですね、非常に苦しい浪人生活でした。これで政治の道は難しいかなと思った時もありましたけど、しかしその時にやっぱり支持者の皆さんの毎日毎日温かい激励をいただき、でもう一つはですね、やっぱり音楽で励まされたという部分があるんですね。それでこの今日は福山雅治さんの桜坂をリクエストしたいなと。
いいですね、
これはですね、
はい、
私というよりも、まあ、苦しい時も最大の私の支援者として支えてくれた私の妻がですね、福山雅治さんの大ファンであるという、
なるほど、
そういうことで何もできないんで、まあ、こういう場でのリクエスト曲ぐらいは妻に捧げたいなと。
素晴らしいですね。奥様もじゃあぜひこのね歌を聞いて、また新たにともどもに頑張っていただければというふうに思います。今日はどうもお忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。貴重な時間を一緒に過ごさせていただきまして本当に勉強になりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。公明党大阪本部代表衆議院議員の佐藤茂樹さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。